はい、お便り会です。
はい、お願いします。
こちら行きたいと思います。はい、ともさんですね。
ともさん、はい、います。
林さん、岸本さん、いつも楽しく拝見させていただいております。
はい、
初めて霊を見てしまった話を聞いていただきたくお便り書きました。私が中学生だった頃、かっこ30年ほど前の話です。当時住んでいるところは田舎、徒歩で中学校に通っていました。ある日の朝7時半ぐらいでしょうか、通学路を歩いていると、いつもの通学路に見慣れない車が止まっていました。
うん、
その場所は裏通りで、左手側は古い貸し屋が、連なっていて、
うんうん、
右手側は雑草が生い茂ったフェンスと用水路になっており、
うん、
他に歩いている人や車も走っていないような道でした。その日は見慣れない車が、貸し屋の前に、全身で止まっていました。
うん、
車自体古い感じ、かっこ型で言うとソアラ初代 Z10 型で、色も赤というよりは朱色でした。
うん、
あんな色の車見たことないな、ずいぶん古そうな車だけど、貸し屋の人が買ったのかな、
うん、
と思いながら歩いていました。学校へ向かうのに、その車の後ろを通り過ぎなければなりません。どんどん車に近づいていくと、車の後部座席に小学生のような男の子がいるのが分かりました。
うん、
子供が乗っているな、これから学校まで車で行くのかな、親を待ってるんだなと思っていると、男の子の座っている向きに違和感を感じました。その男の子はリアウィンドウの方を向いているように見えました。
うん、
普通前向きに座るよなと思って車を通り過ぎようとした時です。車に乗っていた男の子は青白い顔をしており、目と口は塗りつぶしたかのように黒くくぼんでいて、両手と不自然に大きく広がった顔がリアウィンドウにべったりと張り付いていました。
うん、
今でいうと年男くんみたいです。
あほ
うほう、どこを見ているという様子でもなく、ただただ張り付いていたようでした。やばいやばいやばい、即座にこの世のものではないと感じ、気づかれたらまずいととっさに思い、見向きもせず目立たないように早歩きでその場を去りました。
うん、
心臓が壊れるかと思うほどバクバクしました。その後何事もなく無事に学校にたどり着きました。あまりにも現実離れした出来事だったので友達には話せません。帰りにあの朱色の車があるかと通ってみましたが、車はなく、それから中学卒業するまで、地元を離れるまで一度も朱色の車が止まっていることはありませんでした。
うん、
この話は私が経験した怖い話の鉄板でよく仲間内で盛り上がるんですが、この間職場に見える人がいて、その人に連れて行かれないでよかったねと言われました。どこにですかと聞くと、地獄、見えてるの気づかれてたら連れてかれてたよ。今でも当時のことを思い出すと鳥肌が立ちます。このことがあったからか霊を感じやすくなった気がします、ということでいただきました。
感じやすくっていうのは、じゃあ今見えてるのかな。
まあ
初めてっていうぐらいだからね。
そうだね、まあよくあるよね、その初霊体験してからやっぱり、そこからね、霊を見ることが頻繁になる人とか、
うん、まああと
中学生ぐらいの頃っていうのもね、まあまあよくあるパターンでもあるんだけど、うんうん、
確かにね。なんかね、例えで言われてたんですけど、ある霊能者の方がね、
うん、
その霊を初めて見ちゃって、うん、それから何度も見るようになるっていうのは、
うん、
ずっと見えてたんだけれども、
うん、
意識が向かなかっただけなんだよ、気にならなかっただけなんだって言うんですよ。うん、何に近いですかって言ったら、成人するとさ、アルコール飲めるでしょ、
うん、
で、アルコール飲めるってなったら居酒屋に行くじゃない、
うん、
19までは居酒屋の看板があったって別に行けないから見なかったんだよって。
ああ、興味
があったとって、
うん、
だから普通に学校通う時も、あ、ここ居酒屋あったんやっていうのも気づかずに通ってたと、
うんうん、
だけどでも20歳超えてお酒飲めるようになったら、あ、ここ居酒屋あるんだ、あそこ居酒屋あるんだって居酒屋に目が行くんだよね。
ああ
19まで全然そのあることも分からなかったのに、
うんうん、
に近いって言ってて 意識って言ってた、簡単に言うとね。
はいはいはい、
意識に近いんだよね。
居酒屋じゃなくても、まあまあいいけど、まあまあ確
かにね。分かりやすくってい
う
のでね、
うんうん、はい、
一番分かりやすいやつなんですかって、そんな感じ。だから意識なんだよね。見える人はずっと見えてた。ただそれが、あ、確認、自分ができてなかっただけの話って言ってて。
なるほど、
うん。
怖がりの人はどっちに入るんだろうね。意識をしてるのかしてないのかっていうか。
ああ、そうね。
要は怖い人はさ、
うん、
気になるじゃん。すぐあの物音とかでもそうだし、
う
ん、影とかでもそうだし、うんうん、はってなるじゃん、
うん、
本当に。あれはどっちなんだろう。意識を常に張ってる感じになるのかな、それって。
でもあれもあるよね。怖がりで過剰に敏感になんか反応する人って別に関係ないものにも反応するじゃん、
う
ん、
そうなのよ、う
ん、
だから どっちなんだろうと思って、
ね、
なんかそういう人の方が見えるのか見えないのかっていうか、
どうなんだろう。でも怖がりな人あんまいなくない？
怖がりの人ってでも見えてなくない、
うん、
結構そのなんていうの、
そうよね、
うん、わーとか言ってるだけでさ、
うん、
実際には見えてなくても言ってる感じっていうか、
テレビ見てる時にさ、霊能者が一番に声を上げるのって見たことないもんね。
そうそうそう、
うわー、うおー、何ですか、いやもう怖いみたいな言わないじゃん。
慣れてんだろうけど
あれは、うん、まあね、
うん、
うん、
でも見えてない方が俺は怖いって思うのかなとは思った
けど、ね、まあそれはそうだ、
その、
うん、
分かんないからさ、
どこに何がいるかね。そう、
分かんない恐怖って、うん、やっぱそっちの方が怖いもん
な。あと初めて見ちゃうのかなっていう恐怖心もあるでしょうしね。
そうね、
うん、
だから初めて見るまでのそのスパンというかが一番なんか怖いのかもね、
う
ん、
いやそう思うわ。
一回見ちゃうと逆に、うん、そうでもないのかな。
バンジージャンプとかと一緒なのかな。一遍飛んだらもうみたいな。
まあ二度と見たくないってなる人かその飛びたくないってなる人か、まあ分かれるだろうけどね。
あのフッとなる瞬間気持ちいいなと思って何度する人もいるかもしれないしね、
うん、あともうあの体感もう一回したいっていうさ、
うん、そうよね、
一回見たらやっぱもう一回見たいってなりそうな、
好きな人はなるかもしんないよね、うん、この何ですか、その朱色の
車
の中に敏夫君みたいな人がいたと、
うん、いたと。
で、目と口がくぼんでいて全然見えなかったみたいなことよね、うん、もう完全に人間じゃないからね。
たださ、その子自体もそうなんだけど、うん、朱色の車なんてそうそうないよ正直。
それで色褪せてっていうこと、それは
わかんないけど、
元々なんかな。
でも多分そのソアラっていう車のやつは赤だと思うよ、
うん、
赤だと思うんだけど、うん、ね、どうなったんだろうねそれ。
ものすごい古いって意味なのかな、車が。
もう幽霊車じゃない。
いや
幽
霊車もっと言い方あるでしょ
あの、
うん
うん、ゴーストか、
うん
うん、
まあ、でもその幽霊車が、
うん、
でも二度と見なくなったわけでしょ、
うん、そう、
幽霊車をね。
だって見かけないもんね、
見かけない
朱色の車なんて、
う
ん、
だし一遍そういうもん見てもうたら街走ってたらすぐにあってなるよね、あの車って、
うん
うん、
存在しないじゃん。ほらあれ言うじゃん、人間のさ、
おら
おら、あの
喧嘩特におらなんで恐ろしいな、まあ、
言ってるとしてもいいんだけど、
なんダメでしょ、やっていけないよ。
ほら
え、おら誰に喧嘩取んねんこら
、ヤースーさんとかさ、
ヤースーさん、
うん、まあまあヤスさん以外でもよく言ってんだけど、うん、生き霊とかさ、まあ生き霊じゃなくても、うん、霊か、霊を見るとき、うんうん、透けて見えるみたいなのあるじゃん。
あ、はいはい、
ちょっと色あせて見えるみたいな、うん、なんていうか色が薄いっていう表現結構する人いるんだよね。
このように未練がちょっとずつなくなっていくみたいなね。
車もだからさ、
ああ、そういうこと？
消えかけたらさ、
うんうん、
赤が色薄くなって朱色っぽくないんじゃないの？グラデーションで
色だけが落ちんの？
そうそうそう、
なんじゃそれ。
透けて見えてたらちょっと赤が、
ああそういうこと、
なんていうの、強烈に見えないっていうか、
だから他の背景と混じって見えるみたいなことかな。そ
うそう、透明度が高くなって、
うんうんうんうん、
あ、赤がちょっと薄く見えるっていう、
ああそういうこと
かなって。
まあちょっと面白いですね、そうだとしたらね、う
ん、まあちょっとあんま聞いたことはないけどね、うん、そういう話は
よりを沿わせていただきました、僕らも。
はい、
より沿わせていただきました、
じゃこれいきたい、
はい、お願いします。
ウルチモさんから
いただきました。ウルチモさん、あり
がとうございます。はじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。
ありがとうございます。
私の経験した不思議な話を投稿させてください、
はい、
今から7年ほど前の話です。その頃私は、墓石屋さん、墓石か、
うんうん、
まあまあ墓石屋さん、石材店で働いていました、
うん、
そのお店は毎日17時の閉店の際に店舗の外に出してあるのぼりをしまうという作業がありました、うん、その日もいつものように閉店作業をしていたら 急に目の前にシャボン玉のような透明な球体が現れたのです、
うん、
その玉はピンポン玉くらいの大きさでふわふわと浮いていました。お店のある場所は大きな通りに面しており、車通りも激しく、近くに子供が遊ぶところはありませんし、うん、周りを見渡しても誰もシャボン玉を飛ばしていません。何これ?と思い、しばらくその玉を追いかけました。その玉はゆっくり横に移動しており、上がるわけでも落ちるわけでもなく浮いています。触ってみようかと思いましたが、得体の知れなさに恐怖を感じやめました、
うん、
その後5分ほどその玉を追いかけましたが、仕事中ということもあり追うのをやめ、お店の中に戻りました。すぐにネットで調べたのですが、明確な答えは得られず、
うん、
一つだけ、浮いている玉に触れて割ってしまったら、その玉は親しい人の魂だから、その人が死んでしまうみたいな話はありましたが、うん、真相は分かりません。他にも同じようなものを見たことがある人っているのでしょうか。ちなみに関係ないかもしれませんが、その玉を見たその日にナンバーズ4に当選しました。もしかしたら幸せを運んでくれるものだったのか、今でも不思議に思っています。読んでいただきありがとうございましたということで、
はい、
だいぶ変わった話というかね。
そうですね、
シャボン玉あんま聞いたことないな。これも面白い話ですけど、
そのシャボン玉を見るとナンバーズが当たったから幸せの前兆かもとですよね。
かもっていうのと、
うん、
ネットで調べた感じでは、その玉を触れて割ったら、
はいはい、
親しい人の魂だからその人が死んでしまうっていうような話もあったと。だから幸不幸どっちもなんか可能性があるんじゃないかというようなことなのかな。
江戸時代のさ、
うん、
確か海沿いやと思うんですけど、海沿いの町があって、はい、
うん、
あるお侍さんが夜歩いてたんですよ、
うん、
台頭しててね、
うん、
当時はまあ刀所有してもいいですから、
はいはい、
持ってて、スーッと歩いてたら、うん、前からね、なんかふよふよ浮いているなんかが近づいてくるんですよ。
なんかが、
うんうん、これなんやこれはと思って、
うん、
自分も近づいていくんですね、
う
ん、で、ふっと相対した時に分かったんですけど、
うん、
それがクラゲだったらしいんですよ。
クラゲ、
うん、ふよふよ浮いている、
うん、
こう丸っこい丸みを帯びた、ね、そう、
うん、
だから海の中、
うん、
そしたらね、水中にいるものが陸に上がってふわふわ漂いながらこっちに向かってきたっていうんですよね。
ほうほう。
で、クラゲの火の玉っていう風に会議で呼ばれてるんですけど、
うん、
そのお侍さんはズバッと切ったらしいんですよ。
ほう、
そう、
変なものだって
こと、クラゲ型の火の玉をね、
うんうん、
ふよふよ浮いててそれをバッと切ったら、それがふわーと消えていったらしいんですよね、
うん、
ただそれだけの情報しか残ってないんです、それって、
うん、
その後どうなったかとか、そのお侍さんがどうとか、例えば天変地異がその町を見たとこないんですけど、何なんだあれはっていうので記録が残っているのがあるんですよ、
うんうん、
それにちょっと近いなと思いましたけどね、ふよふよ浮いているものっていうので、
まあまあそうだね、
うん、
シャボン玉っていうふうに表現してますけど、
は
い、
うん、
シャボン玉でさ、
うん、
割れないやつあるよね、たまにすっごい硬いシャボン玉みたいなの。
それは夢の中で見た話。
違う、あんのよ、なんかね、シャボン玉でめっちゃ硬いシャボン玉、
どういうこと硬い、その触っても、
あれ、そうそう、あれってこと、触っても割れないやつ、
混ぜちゃって、
うん、
そもそものそのシャボン玉の液に、
うん、
で硬くしてふっと吹いても割れないってこと。それは
そう、
お
ー、知らない、なんかそういう、なんていうのか、まあ、そういう製品ね、
うんうん、
別にその不思議現象じゃなくて、
あれとかそうか、
そういうものがあ
って、人間いるやつ、大きいやつとか、
ああまあまあみたいなとかさ、うん、そういうちょっとなんていうの、ちょっとやそっとじゃ割れないみたいなやつはあるのはあるんだけど、はい、うんうん、でもまあこの方が言う感じだと、その子供がまず遊ぶところもないし、
うん、
それが単体でポンって急に出てくるっていうのはちょっと変だっていうことだもんね。これでもさ、自分がその状況になったとしたら、
うん、
触る？
触る。
触るか。
もちろん。
うん、
うん。触ってみ
る。
割れるかどうか分かんないけど、
うん、
触る。動画見ながら触ってみる。しながらね、
うんうん。
それをやってみると思う。
まあな、そうかもな、俺も。
うん、なんこれ気色悪いと思って。
うん。なんか気色悪いもん見つけたら一旦撮るみたいなのがちょっとあるよな。
うん、あるある。
そのムーブとして。
うん、でも 俺まだまだ人間やなと思ったのがさ、
うん、
大阪歩いてたのよ、
うん、
大阪歩いてると京都か京都歩いてて、うん、上松さんと電話しながら歩いてたのよ1、2時間ぐらいね、うんうんうん、でなんかなーでもないこうでもって笑い話ながら歩いてたら、
うん、
電話ボックスがあって、
うん、
電話ボックスの中かな、
うん、
に侍がいたのよ
ああなんか言ってたなそんな
かっちゅう着てんのよかっちゅう着込んでてであの緑の
武士
そう緑の受話器を見なっててなんか話してんのよ
いやおかしいやそれ
えっと思って、
うん、
俺はその岸本さんがさ、
うん、
よく映画とかで話すさ、
うん、
パラレルワールドに迷い込んで、時間軸を飛び越えてきたお侍さんの映画かなんかを撮ってると思ったのよその時
侍タイムスリップ
そうそうみたいなもんで、うんうん、あこれあかんわ近づいたらどっかにカメラあんのかなないのどこにも、
うん、
でえと思いながら電話しながらスーッと抜けていって、うん、今あの侍がおったんやけど上野さんに話すだけで撮らなかったのよ、
うん
うん、撮らないケースもあるよなっていう話がしたくてい
やいや
時と場合によると
まあまあそれはでもね
で後からも撮ったらよかったなって思ったほんまに撮ったらよかったなって、
まあ、プライベート侍サイムスリッパ
いやいやプライベート以外ないから
っていうこと、
うん、
その
タイムスリッパーは
あれじゃない
ってこと、ね、仕事でしないですその侍が、
はあうん、ちょっとそれは見てみたいですけどね
京都にいましたよ、
うんうん、京都だからね
そうなんですよそれもあるの
ちょっとね
古い町こと、普段からそういう格好してるかもしれない
だって多分なんだっけ侍タイムスリッパーのあれも京都だから、
ね、あそうなんだ、
うん、
てい
う
かやぶみつかいやと思いましたけどね
なんだっけうずまさのやつだった
っけ、ね、ああはいはい、はい、そうだそうだそうだその収録撮影してるとこに迷い込んでしまったっていう、ね、
そうそうそう
話ですもんね、
うん、迷っちゃったんじゃない本当に
うずまさから
うずまさから
だいぶ遠いよう
ずまさから迷い込んでしまって電話してたんじゃない？い
や
い
や、うずまさ相当遠いからねあれって京都の中でも行きづらい場所やから。
そう
そうそう。
まあじゃあちょっと謎は深まる
わけですけど。謎が深まるばかりです。はい、もういろんな人見てますよ変なものね。
ナモギンさんいきます。
ナモギンさんありがとうございます。
いつも興味深い動画を拝見させていただきありがとうございます。
こちらこそ。
怖いというか不思議な体験をしたのでお伝えしたいのですが、どこから送っていいかわからずこちらに失礼します。
ほうありがとうございます。
私は大人になってから怖い話や都市伝説、オカルトなどに興味を持ち、都市ボーイさんをはじめいろんな YouTuber さんのチャンネルを拝見しております。ただ、時々怪談や怖い系のジャンルを見るのを休憩するタイミングがあります、
うん。
初めてそのきっかけが訪れたのはとある夢の中です。夢の中で私は旦那の実家の勝手口越しに嵐のように雨が降り注ぐ外を見ています。
うん、
もちろんすりガラスなので外はよく見えないです、
うん、
そのままじっと見ていると何かが迫ってくる感じがしてもっと扉に顔を近づけてよく見ようとすると、
うん、
バーンと扉に日本人形が叩きつけられるかのようにしてぶつかってきたのです、よく見えませんでしたがおかっぱで赤い着物を着ているように見えました。それに驚いたところで目が覚めました。その時はただただ怖い夢を見てしまった。最近そういう動画ばっかり見てたからだなぁと思い、しばらくそういった動画から距離を置きました。
うん、
時が経って、やっぱり見たいんだよなぁと、また怖い話や怪談を見るようになりました。
うん、
すると、またある日の夜、今度は金縛りに会いました、
うん。
私にとって人生で初めての金縛りで、目は開けられて首も動かせましたが、その舌は動かない。という状態に何か気配を感じて私は首を起こし寝室の奥にある自分の部屋の方を見ました、
うん、
そこにはまたあの日本人形が。しばらく見つめ合った後私は眠ったのか気を失ったのか分かりませんでしたが気がつくと朝でした。私はまたそういった動画を見るのをやめました。思い起こせば初めて日本人形の夢を見た日、
うん、
稲川淳二さんが語る日本人形が出てくる話を聞いた気がします。それがかなり印象に残ったのかなと思うのですが、金縛りの時には忘れていましたし、私にとってはすごく怖い体験となりました。今はまだ懲りずに見ていますが、 YouTuber さんの幅を狭めて怖い系などのジャンルに関しては都市ボーイズさんのチャンネルだけを見ています、
うん、
長文で申し訳ありません。大したお話ではないですが聞いていただきありがとうございます。 ってことでいただきました、
はい、ありがとうございます。
まあだから怖い話とか怪談を、うん、まあ、見たり聞いたりすると、
うん、
なぜか日本人形にまつわる、うん、夢だったりとか、うん、金縛りだったりとかに合うっていう、まあ、方ってことですね。
なんかあるんでしょうね。でも日本人形つながりが
なんかでもよくあるじゃないですか、怪談でこの話聞いたら
あなたの
元にもなんかが来ますよ、
うんうん、
みたいな。
でもそれってその話して側の問題でさ、
うん、
これって受け取り手だもんね。どの怪談でもなるんだもんね。
そうだね、
怖い話を
日本人形まつわる話とかではないわけだよね、
うん、だから彼女からしたら全くそれはもう関係ない話なんで、
うん、
そのなんか例えば先祖人形を作ってる人いたとかさ、
うん、
その人形の形姿を借りて誰かが会いに来てるとかさ、
うん、
わかんないけど、
まあ、まああと初めて日本人形の夢を見た日っていうのが稲川淳二さんの語る日本人形だったってことだから、うん、まあ、こっから始まったっていうことなのかもしれない
です。つけて考えすぎているのかもね。じゃあそれ別怪異とかじゃなくって、
うん、
怖いものと日本人形っていうのを組み合わせて考えちゃったから怖い話を見ちゃうと、
イコールで恐怖のシンボルとして出てくるみたいな、
来ちゃうっていうような、
なるほどね、
それかもしれないよね。トラウマのちょっとあの深層心理奥の方でね、うんうんうん、
あるかもしんないっすね、その、
うん、
やっぱりリング見た頃は、
うん、
やっぱりなんかそのちょっと白
い
もの着た、
は
い、髪の長い女性が出てくるっていうイメージやっぱありましたから、怖いも
ん
って、
うん、確かにね。
まあちょっとこういうのも考えすぎると良くない気はするけど
ね。確かにね、うん、なんか考えれ考えるほど出てきそう、
そう
結びつけて。でさあ、僕らの話ってさ、
うん、
その怖いだけじゃないじゃない、
うん、
ちょっとなんか面白いなっていうのも入れるし、本当やったらここは切って話すんだけれどもそこも加えて話したりするじゃない、
うん、
だからなんかね、怖いのは苦手なんだけど、うん、2人のは見られますっていう人が結構いてさ。
それはいるね、
うん、でこの間あのお会いしたのが株式会社嵐の社長篠宮さんとお話する機会があってさ、はい、30分ぐらい話したのずっと、
うん、
しかも僕ら夫婦と篠宮さんっていうわけわかんない、
は
あ、この3人のメンバーで話をしてて、はあ、そしたら、はあ、いやあのお二人のやつ見てますよって言われて、
うん、
あざやますって話をしてたら、あのでもさ、
うん、
君らが話す話は怪談会って言われて、
うん、
どういうことですかって言ったら、いや怖いんだけれども面白いは勝っちゃうんだよな、
うん、
みたいな、あの一本通してみると、
うんうん、
いやだから、
だからあの興味深いみたいな
意味合いだから、うん、興味深いも笑えるもんし、うん、
はいはい、
すごい、いやいい塩梅で作られていますねって言われて、
うんうん、
でそれがさ、この間大の字のさ、
うん、
大地さん、
大地さん、はいはい、
うん、エアギター大地さんですよね、
うんうん、
大地さんがさ話しかけてくれて、うん、いや見てますよ二人の YouTube って言ってくれて、いや嬉しいなと思ってたら、
うん、
あのやっぱ笑えるよねって言ってくださって、
うん
うん、なんかそこがちょっと違うのかなと思いますね。
まあ、うん、下手したら何週間にわたってオカルトやってねえなみたいな週あるけどね。
そうそう、で慌ててやるんだから
だからそれをなどう捉えてるのかなとは思
う。そうですね、え最近は何かありましたって言ったら、万博行った回がすげえ面白かったって言われて、オカルトっちゃオカルトですけど、うん、オカルトじゃないっつったらオカルトじゃないからな奥さんが叫ばれた話、叫び返したやつ、うん、あれいいね笑っちゃったよって言って、怪異ではないなぁって思いながら、うん、まあでも喜んでいただけて嬉しいなぁと思いましたけど、はい、まあ、篠宮さんも奥さんが叫び返したのが面白いって言ってました、ね、うん、
そこのね謎のところをこう、
そうそうそう、うん、楽しんでいただけてるみたいで、でだこの方もそれに近いのかなっていうのを聞きながら思いましたけどね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、はい、ということでこんな感じでございました、
はい、
ね、いろんなバージョンのというかいろんなパターンの、
うん、
ね、話いただけせ、
はい、
嬉しい限り
です。はい、ありがとうございます。
我々ですね、都市ボーイズ X やっておりますので、そちらで最新情報を得ていただければと思います。
一旦休憩入れたみたいなテンションやめてこの合間に
忘れちゃった
な、落ち込んじゃって、
うん、あ、そうですか、はい、 あとブログもやっておりますので、はい、過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。
ぜひ、
さらにトシボイズメールございます。トシボイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りこちらでお願いいたします。
はい、お願いします。
お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。